先ほど読んでいただきましたマルコの1章29節から39節までありますけれども、今日はその最初の3節ですね。イエス様がペテロの姑を癒された、この箇所を中心にですね、メッセージを取り継がさせていただきたいと思いますけれどもですね、どうしてイエス様がペテロの家に入られた時に、ペテロがイエス様に私の姑を癒してくださいと願ったんじゃなくて、近所の人がですねイエス様に知らせているわけですね。これ不思議に思いませんか？普通だったら愛するお母さんやったらですね、イエス様どうかね、うちのね、私の母が本当にね、義理とはいえ母が熱病でうなってるんですと、なんとかね、助けて癒してください思うはずでしょ。ところがペテロは一言もそんなこと言わんとですね、周りの人が先生、イエス様、ね、ペテロのお母さんがね、苦しんでるんですね。皆さん、どうしてペテロはイエス様にお願いしなかったんでしょうか？おかしい思いませんか？まあ、ひょっとしたらイエス様と一緒にいたので東大元暮らしで知らなかったかも分かりませんけども、でも私はちょっと違うと思うんですね。なぜか、おそらく彼はもっと違う動機があったから言わなかった。福音書にですね、よくイエス様のね、12人の弟子たちが天の御国が来たら私がイエス様の右になるんだとか、いや左に座るんだと言って争っていた、言い合いをしていたという場面がよく出てくるでしょ。誰がこの中で一番偉いんだとか言って言い争っていた。つまりもうすでにこの時には弟子の中に出世競争の意識が芽生えていた。この熾烈な競争に勝つためには今何としてでも忠実な弟子としてイエス様に認めてもらうし以外にないんだ、そう考えていた。つまりペテロの姿勢というのは外面的に外から見れば熱心で忠実だったかも分かりませんけども、その動機は自分が一番になりたい、一番偉い人になりたい、そういう動機があったからですね。だからそのためには今家の事情を話してイエス様の手を煩わせてはならないんだという気持ちが働いた。おそらくこれがペテロがイエス様に言わなかった動機の一つではなかったかと思いますね。でも肝心のイエス様はどうなさったかというと、そういうペテロの気持ちをまるで無視するようにさっさとペテロの奥の部屋に入ってですね、姑さんの手を取って癒されたということですね。皆さん、今日ここから3つのことをですね覚えたいと思うんですね。一つはプライドとか誇りとかいうものはイエス様の前には一切通用しないところです。プライド、誇りね、皆さんも持ってあるでしょ、ね、私はね、なんとか大学を出てね、そして、どういう経歴でね、私は偉いんだと思っているとかプライドがありますね。あるいは私はこれだけ貢献してきたとかね、いろんなプライドを持っている。だからね、こういうことをしなければならないんだ。でもそういうことはイエス様の前には一切通用しない、まあ、通用しないというよりもむしろそういうプライドとか誇りに凝り固まったような態度が最も問題であるというんですね。皆さん、イエス様の前には一番も二番もありません。上も下もないんです。私に認めてもらうとか認めてもらえないとかそういうこともないんですね。イエス様おっしゃる、だってあなた方を認めて選んだのはこの私でしょと。あなたがどうこうする、なんか手柄を立てるとか役に立つことをやったから認めてあげようではない、私が最初からあなたを認めているから、だから私があなたを選んだんでしょと。だから安心して自分をさらけ出して弱いままでついてきたらいいんだよと、これがイエス様のおっしゃりたかったことだと思うんですね。だからね、もしね、人が本当に相手の人をね信じていたら皆さんどうするでしょうか。学校でも家族でも学校でも会社でもね、そのこの上役がおってですね、上司がおってですよ、 課長か係長か分かりませんけど上司がおってですよ、この人は絶対信頼できる、私のどんなことでも受け入れてもらう人やと思っとったら、そんな強がり言ったりね、いい格好しないでしょ。相手のことを本当は信じていないから、こんなこと、こういう自分の弱さをさらけ出したらね、そのこの上司がね、なんかこう自分から否定されるんじゃないかとかね、なんかこうきついこと言われるんじゃないかと、左遷されるんじゃないかと、どっかで恐れているからいい面を見せよう見せようとするわけでしょうね。それは私たちの弱さでありますけどもね、皆さん考えてください。小さい子供がね、親に認めてもらおうと立派に振る舞いますか。そんなことはしません。むしろ自分をさらけ出してわがまま言ったり、時には心配かけたり、わめいたり、親を困らせます。それは親を信じきっているからです。イエス様がペテロの思いを無視してすぐに姑さんの部屋に直行されたというのは、ペテロに対して私をもっと信頼しなさい、自分の弱さをさらけ出していいんだよ、隠す必要は全くないんだよという無言の説教だったかも分かりません。時々ね、ある教会ではね、不信仰だから病気になるんだとかね、子供が非行に走るのは親に信仰がないんだというようなことを教える教会があるそうですね。だから信徒の皆さんもいろんな悩みや苦しみを抱えていても、それを話せない、隠し通してですね、表面的には何の問題もないような家族と家庭として振る舞うわけです。そういう信仰生活は皆さん疲れてきませんか。私はそういう教会の在り方とか考え方を見ると本当怒りが込み上げてくるんですね。皆さんね、何の問題もない家庭が本当にこのように存在するでしょうか。どんなに外から立派に見える家庭であったとしてもですね、問題の一つや二つはあるでしょう。みんな弱さや問題を抱えて生きているんです。それを世間にさらすことができないから、教会で分かち合い慰め合っていく、それが教会というものでしょ。現実にはいろんな問題が起こってきます。信仰があってもそうです。いや、むしろ信仰が強い家庭にいろんな試練を神様が与えておられると思います。だからそういう中で同じ信仰を持った者同士が信仰によって慰め合い励まし合っていく、それが本当の教会ではないでしょうか。もちろん無理やり問題をさらけ出す必要はありません。でもその問題を不信仰の一言で片付ける教会は、考え方は完全に間違っています。さてペテロに話を戻しますと、この時のペテロは自分がいかに認められて出世するか、そのことだけに頭がいってしまっておりまして、つまり自分のことでもう頭がいっぱいでした。家族がどういう気持ちでいるか、どんなに苦しんでいるか全く配慮できなかった。いや、もっと言えば家族という最も身近な存在でさえ自分のためには自分のために犠牲にしても構わないと思っていたかも分かりません。ここに彼の本当の問題があったということですね。さてその次は、今度はこのペテロの義理の母親であるその姑さんの方に目を向けていきたいと思うんですね。2つ目、これは姑さんは素直にイエス様に手を差し出したということですね。そこに目を留めたいと思うんですね。皆さん、この時のね、姑さんの気持ちお分かりでしょうか。おそらくはね、イエス様に対してね、何のもてなしもできない、ね、日頃我が子がねお世話になっているのに、もうこんな時に限って病気になってしまって申し訳ない、そういう思いでいっぱいだったと思うんですね。ところで病気の病、病気の病ですね、これはまあ訓読みで病と読みますけども、病という字は病むという言葉から来ているそうですね。雨が止むとか騒ぎが止むとか止まるという字ですね。止むという読みますね。 物事が止まってしまう、そう病むから病気の病むに、通じていると言われているそうですね。考えてみたらそうですね。病気になって起きて食事もできない、ましてや学校に向けない、会社に向けないというふうに私たちの生活は止まってしまいます。自分のつらい事情ばっかりに目がいってしまって、人に対する配慮や思いやりもがだんだんなくなってくることもあります。そのように病気というものは人の生活や心を止めてしまうものです。しかもどんなにもがいても自分の力でそこから立ち上がることはできません。でもそういうところにイエス様が来てくださって、しかも彼女の手をしっかり握って癒してくださったんですね。私はね、これ私の想像ですけども、おそらくこの姑さんはイエス様が来られた時は布団の中にですね、まあ、毛布か何か分かりませんけども、その中にですね手を入れたままだと思うんですね。イエス様は手を差し出さにしなさいとおっしゃった。その時の姑さん、いやちょっとしたら私の病気がイエス様に移ってしまうかと思ったのかも分かりません。でも最終的には彼女はイエス様を信じて、イエス様に身を委ねて素直に手を差し出したんですね。信仰というのはまさにこのことです。私たちは病気の時にはいつもの何倍も思い患いますね。普段元気な時には心配しないようなことまで、ああなったらどうしよう、もっと私の病気がひどくなったらどうしようとか、いろんなことを思い患ってしまいます。でそれがまあ本当に健康に害を与えるんですけどもね、このような時に一番大事なことはイエス様に心の手を差し出すことです。そこに癒しが起こるんですね。一人のクリスチャンの青年の証を紹介しましょう。彼は高校を卒業して、かなり家からかなり遠方の大学に進学しました。まあ、家はクリスチャンホームでした。そこで親元から離れ、どっかのアパートを借りてですね、生活、一人で生活するようになりました。ああ、何かから彼は解放された気分になったんですね。これで今、高校生までは親と一緒にですね、毎週教会に通っておりましたけども、ね、もう、それもやめてしまってですね、友達と遊んだりサークルやアルバイトに明け暮れるようになって、いつしか教会に行かなくなりました。最初は良かった。でもね、だんだんだんだんと彼は次第に 何をしても虚しさを感じるようになっていったんですね。あるいは不思議なように教会に行かなくなって、しばらくしてから人間関係、友達同士のトラブルが増えてきた。ついに彼は対人恐怖症になってしまったそうですね。あの人は自分のことをどう思ってるんじゃないかとか、こう思ってるんじゃないかとか、いろいろ人とはもう話をするのは怖い、対人恐怖症。そこで彼は救いを求めるように精神科に通うまでになってしまった。しかし何度も通いましたけども、そこには救いがないことが分かっただけで何の回復にもならなかった。状態はますます悪くなってきました。でそんな時に息子の状態を心配したご両親が彼のところに行きました。ご両親は息子から話を聞いた時にですね、やっぱり教会に行かせるしかないと思ったそうです。そこで一緒にですね、大学の近くの教会を探しました。すると彼に会った教会が見つかって、次の週早速3人で礼拝に出席したそうです。礼拝が始まって久しぶりに賛美歌を聞いた時、涙が溢れてきました。牧師が語るメッセージを一言も聞き逃すまいとですね、身を乗り出してですね、真剣に聞いていた、ね、御言葉が からり乾いたその魂にですね、さっとですね入り込んできてですね、本当に自分が本当に必要としていたのはイエス様ご自身だった、そのことがはっきり分かったそうです。特にその時に語られたメッセージがですね、ヨハネ福音書の10章だったそうです。私は良き羊飼いである、私の羊は私の声を聞き分けるというあの箇所ですね。あるいは私は良き羊飼いである、良き羊飼いは羊のために命を捨てるというあのイエス様のメッセージですね。ああイエス様はこんな私のために命まで捨ててくださるんだ、そのことを思ってですね、もう早くイエス様のところに戻りたいと思った。そして彼はそれから毎週です、ね、熱心に教会に通ってですね、御言葉を受けた。だんだんだんだんですね、本当に確信が、芽生えてきてですね、すぐに病気は癒されませんでした。でも彼はそれでもイエス様を求めて毎週教会に熱心に通った。さらにそれだけではなくって、お姉さんがいた。そのお姉さんから、ね、毎日ですね、10分か20分ほどですね、聖書を読んで祈るデボーション、このデボーションをすることも学んでですね、毎日聖書を開いて御言葉に触れていった。そうするとね、ふと気がつけばだいぶ自分の精神は回復していたそうですね、癒されていたそうです。そして残された大学生活も続けられるようになって、友達にイエス様を明かしして伝道するまでに帰られ、救いを強められたそうですね。希望も愛も信仰もそして癒しも全ては自分の外からいただくものです。神様からいただくものです。ですから私たちは日々、主よ罪人の私を憐れんでください、救ってくださいと弱った手を差し伸べなければ、差し出さなければなりません。そして3つ目、最後におっしゃられることはですね、イエス様によって癒された彼女は自分が与えられた奉仕を喜んで行ったということですね。31節、イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなしたというところですね。この一節は何を教えているでしょうか。それはただ熱が下がって体が癒されたというだけじゃなくて、病気で止まっていた生活が再び回復された。そこで今度は癒された喜びをでもってですね、いそいそとイエス様やお弟子さんたちに心から喜んで奉仕をしたということですね。このもてなすと訳された言葉は言語のギリシャ語でこれディアコニアという言葉ですね。皆さんの長い間で信仰生活を続けておられる方はどっかで聞いた言葉でしょ、ディアコニア。これは使えるとか奉仕するという言葉ですね。つまりこの姑さんは自分が使えることによってイエス様への信仰を表し、イエス様の弟子となったことを表明する人へと変えられたということです。そしてここから教えられることは、単なる肉体的な癒しが一番大事なんじゃなくって、イエス様の癒しを体験することによって生き方が変えられるということ。病気に支配された悩みだらけの苦しい虚しい人生から永遠の命をもらって喜びと感謝に満ち溢れた人生と変えられる、これこそが誠の癒しであり最も大切なことなんだと聖書は私たちに伝えているわけですね。私は前の教会の時と合わせてここでも大体30年ほどね牧師やっておりますけども、私はこれまで病床に伏せている方のために祈ってまいりました。 もちろん癒された病気もありますけれども、癒されなかった病気もあります。癒されなかった時はどうしてこれほど祈ってるのに神様どうしてですかと、まあ何とも言えない気持ちを神様にぶつけました。でも今振り返ってみますと、確かにその人の病気は治らなかったかも分かりません。しかしその人の人としてのクリスチャンとしての生活は止まっていなかったなと。苦しい状況の中でも日々養われていること、今日も生かされていることを心から感謝しながら喜んで人々にイエス様を明かしして、またできるところで使えていって、喜びを感謝を分かち合っていらっしゃった。そして本当に息を引き取るときに本当に平安な喜びに満たされた顔を持ってですね、天国に旅立っていかれた。そういう人々、本当にですね、何にもの顔が今目の前に浮かんできますね。いや、天に召された人々だけではなく、現に今もね、いろんな苦しみの中にありながら、どうと喜びを持って人生を歩んでおられる方がたくさんおられますね。そういうこともやはりイエス様の癒しの力であると私は信じております。そして皆さん、私皆さんに申し上げたいんですね、たとえ一時的に病気は癒されたとしても、やがては再び病気か年を取って必ず全員あの世に行きますね、天国に召されますね。例外は一人もおりません。しかしこの世の人生においてイエス様と出会って、この方を心から信じることができて、心から希望を持つことができたならば、そして平安を持つことができたならば、それこそが誠の癒しである。水野源蔵さん、素晴らしい証人ですね。彼はどうでしたか。全く身動きできない、ただまぶたでしかね、まぶたでしか自分の、ね、意思を伝えることができなかった。でも彼は本当にね、何十遍もの感謝の歌をずっとね、お母さんにパチパチしながらですね、それで信号を送って、ね、そして暗号のように信号を送って、そしてお母さんに詩を書いてもらった。それがね、今も出版されてですね、悩み苦しみの中にある方々に多くの力を与える、励ましを与える、慰めを与えるんですよ。水の、あるいは星野富さんもそうですね、もう首から下は動けないのに筆一本でですね、素晴らしい歌でですね、多くの方々を力づけておられますね。そうやって水野さんも星野さんもキリストに出会ってから、自分のためではなく人のために生きるようになった、喜びと感謝を持って人のために生きれるようになった。これ本当に素晴らしい人生ではないでしょうか。いくら健康で五体満足で裕福であってもね、自分のためだけに、自分の儲けのためだけに生きる人生、本当につまらないと思いますよ。やはり人を愛して人のために仕えていく、これこそが本当に素晴らしい祝福された、一番祝福された人生であると私は思います。さてペテロはイエス様と姑との戦いをこの総で見ながら、彼はどう思ったでしょうか。俺が一番になってとか、イエス様に認められるためにもっと頑張るんだという、そういう自分が自分がという、そういう自分を最優先するような生き方ではなく、イエス様の癒しを受けるときに、ありのままの私はそのままで愛されて認められている、その喜びから人々に仕えていく、そういう生き方こそイエス様が望んでいらっしゃるものであるということを、ちょっとは気づいたかも分かりません。まあ、それは分かりませんけども、今週も私たちはこのイエス様の十字架を見上げながら、この肩肘張らずにですね、本当にありのままの 自分をさらけ出して安心してイエス様に従っていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのシモンの姑がイエス様に癒された、この箇所からメッセージをいただきました。シモンの中には野望がありました。イエス様の左に座りたい、右に座りたい、一番になりたい、だから自分の弱みを見せることはできないんだ。でもイエス様はからすれば、そういう考え方こそが一番間違った、本当にイエス様にふさわしくない考えだと、イエス様は無言の説教を通して教えられました。私たちもともすれば、人との競争に勝ちたいとか、もっと頑張りたいとか、あの人に認められたいとか、そうやって生きていると時があるかも分かりません。でもそうすることはないと、私があなた方を選んだのだから、あなたはあるがままで自分の弱さをさらけ出して私についてきたらいいんだよとおっしゃいます。神様、どうかこのあるがままで、罪深いままで、許され愛され選ばれている、その豊かな恵みを心から感謝して喜びながら、イエス様と人に仕えていきたいと思います。どうぞ主よ、一人一人をそのようにして導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。